故国の感動を未来へつなぐ。私が輝く国スポ小スポ2025。第79回国民スポーツ大会、第24回全国障害者スポーツ大会。ボリューム6。私が輝く国スポ小スポ。東近江市開催記念野球教室を開催しました。ひばり公園孤島スタジアムでスポーツ少年団員を対象に茶の選手による野球指導、東近江バイオレッツとの対戦、プレゼント抽選会などを行いました。当日はたくさんの人にご来場いただき大盛況でした。茶の徳正選手、東近江バイオレッツの皆さん、ありがとうございました。市制20周年とのコラボジャンパーを作成しました。本市は国スポが開催される2025年に市制20周年を迎えるため、国スポと市制20周年のコラボジャンパーを作成しました。職員や関係団体の有志が事業の機運を醸成するため、執務中に着用し、一丸となって PR しています。市民総参加で本市を訪れる皆さんを温かくお迎えしましょう。問い合わせ、私が輝く国スポ小スポ東近江市実行委員会、国スポ小スポ推進課内、IP 電話 050-5801-5675、 ファックス 074824-5571、 メールkokusupo-sypo@city.higashiomi.lg.jp。 音訳者中、墨字盤に国スポ小スポ特設サイトの二次元コードがあります。音訳者中、終わり。森と人をつなぐコラム。森、里、川、海をめぐるストーリー。8. 鈴鹿の森から始まり、森、里、川、海を通じて人と自然がつながっていることを感じていただくコラムです。持続可能なエネルギーの供給源であった鈴鹿の森。古くから人々は山の恵みと共に生き、木炭を作る炭焼きは大切な生業の一つでした。木炭は料理や暖を取る際はもちろん、くわ、金槌など身近な道具作りにも必要なエネルギーとして人々の生活に欠かせないものでした。かつて鈴鹿の森でも炭焼きが盛んに行われました。石や土などで直径3メートルほどに成形した窯の中に森で伐採した樫、奈良、栗などの木を並べ、1日半つきっきりで燃やし続けます。その後、空気を遮断することで炭化が進み、数日かけて釜を冷ますと木炭が出来上がります。滋賀県市町村遠隔市によると、明治から昭和にかけて鈴鹿の森で生産された木炭は、主に八日市地域へ出荷されており、昭和31年に約1万3500トンが生産されていたとの記録があります。鈴鹿の森はエネルギーの供給源として人々の暮らしを支える重要な地域であったことがうかがい知れます。炭焼きは原料を取るために木を伐採しても切り株や残された木の根元から苞が、新しい芽が成長し、樹木の更新が繰り返されることで自然と人との共生と持続的な関係が保たれていました。鈴鹿の山を歩くと、ひっそりと残る炭焼き釜跡の石積みを目にすることがあります。王子のように炭焼きの煙が立ち上るのを見ることはありませんが、化石燃料に依存する社会に生きる私たちに、改めて森と人との関わりについて問いかけてくれているように感じます。翻訳者中、炭字盤に写真が1枚。炭焼き釜跡の石積み、茨川町。翻訳者中、終わり。問い合わせ、森の文化博物館整備課、 IP 電話 050-5802-9951、 ファックス 074824-1457。